プロトタイプ FM 始めたいと思います。このポッドキャストは起業家、エンジニア、デザイナーなどスタートアップやプロダクトを作る人をゲストにお迎えして、その方々のリアルな声を雑談形式でお届けする番組です。ホストは山本大作です。そして今回ゲスト来ていただいてます。株式会社ラジコード代表取締役の小寺祐樹さんです。ようこそ。
あ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。小寺さん、今日は休日の午前中に午後にありがとうございます。
あ、全然全然全然。はい。
小寺さんとは先日バーチャルランチクラブ内でマッチングさせていただいて、非常に楽しくお話しさせていただいて、で、ちょっとその時に聞かせていただいた小寺さんのこれまでのキャリアとかご経験が非常に、これはポッドキャストのリスナーにも、ぜひ聞いてもらいたいなと思ったので、ちょっと今回ゲストにお呼びしました。
ありがとうございます。
はい。で、小寺さん非常にこう話しやすい方で、うん、非常にバーチャルランチクラブのレビューもすごくいいレビューが多いですよね。
あ、本当ですか。はい。なんか本当ありがたくて。
はい。
普段、そんな今まで、なんかめちゃくちゃその社交的にやってきたっていうつもりではないんですけど。はい。
うん、うん、
そうですね。なんかバーチャルランチクラブ使って、やっぱいろんな価値観広げないといけないなと思ってて、
うんうんうん。
はい。いろんな方とお話しさせていただいてますね。はい。
そうですよね。で、中で結構レビューとか拝見すると、割と新規事業の、本当になんていうんですかね、ざっくばらにディスカッションとか、
うん、
いろんな方とそういう話をされることが多いんですか？
そうですね。そういうこと、自分の話するときはそういう話をすることも多いですし、相手の方の、すごくお話を伺って、これすごい興味あるなっていうのを、だと、すごく、うんうん、聞くっていうことも多いですね。うん、はい。
そうですよね。
はい、
で、印象的だったレビューが、これできるかな、それできませんよ、みたいなネガティブな話じゃなくて、それ、できるようになるためにはどうしたらいいか、みたいな、そういうポジティブな話ができたので嬉しかったです、みたいな、レビューがあって。
そうですね。うん、やっぱりずっと新規事業やってきてるんで、その時にできないよできないよって言ってもしょうがなくて、やっぱできるためにどうするかっていう、可能性を探るっていうことが仕事みたいな感じですね。うんうん、それをやっていくっていう
ところ。確かに。
それが、癖に出てるのかもしれないです。
うんうん、はい。そうですよね。私も小寺さんとお話しさせていただいた時に、すごく小寺さんがむちゃくちゃそれってどういうことですかみたいな感じで、うん、割とこのバーチャルランチクラブの立ち上げの話とか、
うん、
そこら辺にすごく興味を持っていただいて、すごくポジティブにいろんなことを聞き、ただ単にこう聞きたい聞きたいじゃなくて、すごくいい感じに聞いていただけたので、すごく楽しい時間でした。
あ、本当ですか？ありがとうございます。はい、本当に単純に、楽しくお話しさせていただいて。
そうですか、そうですか。
はい。
よかったです、よかったです。
はい、
で、今回はどちらかというと、私の方が小寺さんにいろいろ聞かせていただきたいなと思っていて。
はい。
で、非常に興味あるのは、小寺さんが今やられているこの株式会社ラジコードさんが、
はい、
こう、スタートスモール、グロービッグということで、小さく作って大きく育てるみたいな、
はい。
そういうコンセプトで、事業を展開されていて、
はい。
ここの話とか、あとは、実際ラジコードさんの中でこれからされようとされるサービスの話とか、あとは、小寺さんのこれまでの、どういう、キャリアで今の、このラジコードさん立ち上げまでに至ったのかみたいな、
はい、
ちょっとそういう話を聞かせていただければと思っております。
はい。
はい。じゃあちょっと最初簡単に、小寺さんのこれまでのご経歴を、ちょっと自己紹介がてらお願いしてもいいですか？はい。はい、
そうですね。そうですね。どれぐらいの長さなのかっていうあれですけど、
はい、
私がラジコードを立ち上げる前は、最初に大学を卒業して、で、ベンチャー企業に入りましたと。うん、で、それで、入ったのは、もともとその学生時代からバイトしてた会社に入ったんですね。
ああ、そうなんですね。
エンジニアとして入っていまして。
はいはいはい、学生の時はそういう、あれだったんですか？そういうプログラミングとか勉強するような、そういう学部だったんですか？
あ、そこから話すと、高校が工業高校でしたと。
あ、はいはいはい。
で、ずっとその時にプログラム書いてまして。
ああ、そうなんですね。はいはい。
で、それで結構書けるぜみたいな感じで、ダイレクト X とか書いてたって感じですね。
へえ、はいはいはい。
で、それで、
懐かしい。
大学行こうってなった時に、もうゲームを作ってたんで。
あ、ゲームの方で、
はい、はいはいはい。で、ベクターとかで公開してたんですけど。
はいはいはい。
昔、やる。
はいはいはい。
はい。で、それで、じゃあ今度、 なんだろう、それを、そのゲームを提出したら大学に入れたんで、やったーと思って。で、やった
ー。すごい、すごい。
その、なんかプログラム書くっていうのはもう一人できるなと思ったんで、
はいはいはい、
大学ではプログラム以外のこともちょっと勉強してみたいなと思って、なんか心理学だったり、なんか社会心理学とか認知心理学とかそっちの方を、まあ、勉強し始めて、で、大学はそういうところの大学ですね。その情報工学が半分あるんだけど、人のことも勉強しないと、結局使えるソフトやってないよね、みたいな。
はいはい。あ、いい大学ですね。
そうですね。割となんか新しめの大学だったんですけど。
はいはいはい。
まあそこ入って、で、その時に、ロボットとか動かすこととかもやったりとかして、
あーへ
ー、で、なんか、学内の社内システムとかも作ったりとかしてたんですけど、
はいはいはい。
はい、で、そっから、まあ、さっきの続きなんですけど、社会、バイトした会社に来ないって言われて、あ、じゃあ行きますって入ったんですけど、
うん、
その会社が、結局エンジニアいなかったんですよ、誰も。で、おおと思って。
はいはいはい。
で、結局、自分が全部やることになって、
はいはい。
で、やりましょうって言ってやって、で、やってたら、やっぱでも、そもそもの、まあ、もともとのそのサービスはあったんで、
はいはい。
で、それを、なんか、でも、あまりにもちょっとコードがあれなんでっていうので、なんか、1年目で全部なんかサービス作り変えたりとか、
はいはいはい。
そういうのを割とやってたっていう感じですね。で、それでずっとやってって、で、そっから、なんかサービスを、その会社でいくつか作ったりとかして、で、うまくいったりうまくいかなかったりしましたと。
はいはい。
で、そっから、会社辞めてそのフリーランスになって、で、いくつかのそのベンチャー企業とかスタートアップの方々と一緒に仕事するようになって、で、サービス立ち上げとかもやってましたと。で、サービス立ち上げやってたんですけど、で、まあ、うまくいかなかったこともあるんですけど、まあ、うまくいったサービスとかも、ぽこぽこ出てきて、で、それを全部自分でもう、なんか、運用とか改善とかできなくなっちゃったんで、
うん、
チーム作ろうっていうので、チームを作るっていうことで、ラジコードっていう会社を作って、で、みんなでこう、サービスを、もっと育てていこうっていうところを、やり始めたっていうのが一番最初で、そっから、でもなんかそのノウハウって結構なんか大事だなと思って、そのノウハウをなんかいろんな人たちに、提供できるようにしようっていうので、今クライアントワークやってるっていう感じですね。で、その中で、まあ、自分がエンジニアなんで、やっぱエンジニアを中心とした、なんか、新しい働き方みたいなのも結構チャレンジしたくて、まあもともとリモートワークっていうのはだいぶ前からやってましたし、まあそのプラスどういう働き方が一番気持ちよく働けるだろうかみたいなことを試行錯誤しつつ、そうですね、まあ先ほどもお話しいただいた、まあラジログとか、そういうのとかも作り始めてるっていう感じですね。はい。
で、そのラジコードさんも、その今やられてるクライアントワークにも特徴があって、この月額定額制ってところがポイントですよね。
ああ、そうですね、うん。月額定額制もそうですし、あと、まあ、そこにも密接に関わってくるんですけど、やっぱその作って終わりじゃなくてっていうところと、制作だから制作以外しませんみたいな感じだと、どうしてもそのサービス、に、育てるのに限界があるっていうのは、フリーランス自体にすごい感じてまして、やっぱり、それこそ、MVP とか小さく作るだけだったら、まあ一人で頑張れば、なんとかなりますよと。でもやっぱ育てていくっていうフェーズに関しては、やっぱチーム戦になるし、
うんうん、
制作チームだけじゃなくて、やっぱ CS だったり、なんかそういう人たちも、ビジネスサイドの人たちだったりとかっていうのも、一緒にやっぱ、こう、なんか混ざり合って一緒にやっていかないといけないっていうところがあると思うんで、なんかそこも含めて、そこにも入って、なんかチャレンジしていくっていう体制作りたくて、今の形になってるって感じですね。はい。
あ、じゃあもう単にこう、開発会社というわけではなくて、もうちょっとその先までサポートするみたいなとこまでを、射程に捉えてるみたいなところ
ですね。そうですね。そういっ だあのもちろん単純に作ったりするっていうその制作部分っていうだけっていうこともあるんですけど、そうじゃないことも、うん、あの結構多くて、やっぱサービスを立ち上げようと思うときに、あのまあ、当たり前ですけどやっぱプロダクト作りました、でなんかいいプロダクトだから自動的に人が来ました、それで勝手に人増えてきましたってことはないんで、だからそこの部分をするためにはやっぱちゃんとチーム作ったりもしないといけないですし、そのためには、例えば、それこそ、弊社の場合、あの、一緒にやるところが IT 系の企業じゃなかったりもするんで、
うんうんうん、
そういった場合、例えば、あの、サポートの人たちとかとも、やっぱ風通しよくしないといけなかったりとか、そういうことがあると、あの、なんか社内のその、IT 環境みたいなところから、なんか一緒に考えましょうっていうところから入ってきたりとか、そういうのはありますね。はい。
なるほど、なるほど。そうですよね。まあ、本当にラジコードさんいろんなこう情報発信もされてて、ブログとか拝見すると、うん、結構やっぱそういうアジャイルについてとか、はい、そういうね、会議のファシリテーションの話とか、
はいはい、
新規事業のなんかノウハウみたいな話とか、
はいはいはい、
もう本当に会社でやられてることをそのままブログにも落として発信されてて、うん、うん。それはもう、あれも全部小寺さんが書かれてるんですか、ブログ。
あ、いや、違います、違います。うちのメンバーが書いてますね。
あ、メンバーの方が、あ、
はい、
じゃあ、じゃあ、それがもう浸透してるってことですね、会社の中で、皆さんに。
そうですね。うん、まあ、アジャイルっていうのも、まあ、自分がもう学生の頃からずっと言われてるんですけど、うんうん、まあ、なかなか、やっぱ浸透しないなっていうところもあります、あるんで、まあ、またちょっと手を変え、品を変え、発信していく必要あるなっていうところと、うんうん、あとはやっぱり、その、なんだろう、まあ、アジャイルって言っても、やっぱすごく多様なので、
そうですね。
その部分、その、うん、なんかそこの部分も含めて、なんかこう、あの、発信できていければいいかなと思っている感じですね。うんうんうん、はい。
小寺さん的なアジャイルの捉え方っていうと、なんかアジャイルっていうと割とこう、なんか手法として、これ、なんか、振り返りをやりましょうとか、
うんうん、
そういうところがピックアップされたりしますけど、
うんうんうん、
割とこのラジコードさんのこの LP にもあるような、アジャイルの進め方みたいな、
はい、
この概念が、割と小寺さんの捉えてるアジャイルの、考えですかね。
そうですね。
計画設計実装テストが、
うんうんうん、
まあ、そのフェーズがもうどんどんどんどん、繰り返しで行われるみたいな。
まあそうですね。あとは、やっぱりちゃんとそのコミュニケーションしながら走っていくっていう。
あ、なるほど。あ、確かにそこ重要ですよね。
一番要点としてはそこですね。
情報共有みたいな。
はい。
そうですね、あ、なるほど。
そこを、あの、その仕様よりも対話を重視するっていうところが最も大事だと思ってやってますね。うんうんうん、はい。
確かに。で、今は割とリモートだけで進むようなプロジェクトも多いでしょうから、
はい。
さらにそういう考え方は重要かもしれないですよね。
そうですね。うん、やっぱ誰も、その、完成形がわからないっていうのがもう前提なんで、
うんうん、
その完成形をどう、あの、まあ、言葉にできる部分には言葉にした方がいいと思うんですけど、なかなかできない部分に関しては、やっぱコミュニケーションしながら、その、あの、なんとなくこう、あの、なんか感じ取っていくみたいなところも含めて大事だと思うんです。はい。
そうですよね。なるほど、なるほど。割とその小寺さん、このアジャイルの考え方を、まあ身につけたというか、これは最初入った会社とかからもうすでにやってたんですか？
まあ、言葉とか、あの、なんか手法みたいなものっていうのは、もう学生の時にやってまして。
はい。
で、もう、で、それで、ああ、まあ、そりゃそうだよねっていう感じで、うん、ふんふんふんってなったんですけど、いざやっぱりこう、じゃあ、あの、社会人になって仕事でやりましょうってなった時に、あの、やっぱ、なかなかそこに馴染むまでっていうのは試行錯誤はあったんですけども、まあ、馴染んでけば、あの、まあ、なんだろうな。そうですね。走りながらこう、馴染ませてったというか、あの言葉だけ先に覚えてたんですけど、うんうん、じゃあそれ実践で具体的にどういうふうにやるのっていうのを考えたときに、もうやっぱりこう、最初は自分もそのアジャイルって、そのなんかこのアジャイルでこの枠じゃないとダメなんだみたいな感じで思ってたんですけど、でもやっぱ当たり前ですけど、その、それぞれ、なんだろうな、そのプロジェクトに関わるその状況っていうのは全部違うわけですよね、プロジェクトごとに。
うんうん、
だからそれに合わせて馴染ませて、あの、やってくっていう必要があるんで、そこがすごく、あの、なんだろうな、あの、経験として身につけたことですね。
うん。はい、このメンバーのスキルセットとか、
はい、
経験年数だったら、
はい、
このぐらいが適してるだろうみたいな、はい、このやり方でみたいな。
そうですね。
まあ、そういうのが、それぞれやっぱフィットしたやり方があるってことですよね。
はい、そうですね。っていうのもありますし、まあ、うん、アジャイルっていう言葉にその、引っ張られることなく、なんか、自分なりにこうしたらいいんだろうなって考えてたことが、後から見ると、その、アジャイルのここに相当するな、みたいな。
なんだろ
う。見えてきたりとかっていうことがあって、で、ただ、なんか自分がやってる手法を、なんか分かりやすく伝えるのにアジャイルっていう言葉が、まあ、すごく、アジャイルとかスクラムっていう言葉がすごく、一般的に、まだ一般的なんで、そこを使ってるって感じですね。はい。
なるほど、なるほど。ありがとうございます。それでまあ、ラジコードさんの中で、うん、まあ、その、まあ、クライアントワークもされてるんですけど、
はい。
私が小寺さんとバーチャルランチクラブの中で話して、はい、話させていただいたときに、うん、私が一番食いついたポイントっていうのは、ラジログというサービス。
あ、ありがとうございます。
で、はい、まだオープンで見れなかったんですけど、
はい。
まあ、LP があって、
はい。
まあ、ポッドキャストの詳細からも飛べるようにしますけど、
はい。
このラジログっていう、この自社サービス、
はい。
が、これすごく面白いんじゃないかなと思ったんですよね。
うん、
うん、個人的に。
はい。
あ、ラジログ、すごい。LP ができ、あ、できましたね、これ。
あ、ありがとうございます。はい。できました。
はい。あ、本当だ。あ、はい、できてる。あ、初めて見た、はい。事前登録が可能になってますね。
はい。
あ、素晴らしい。あ、これはぜひ、うん、じゃあ、こっちをシェアしましょう。
あ、ありがとうございます。
じゃあちょっとこのラジログっていうサービスについてちょっと小寺さんご紹介いただいてもいいですか？
ああ、そうですね。
はいはい、
ラジログっていうのは、まあ、なんだろうな、そうですね。まあ、日報サービスとも言えるんですけど、要は、それぞれ、なんだろう、特にリモートだったりすると、チームの、まあ、日報ツールっていうのが一番わかりやすいのかもしれないんですけど、そうだな。どうしようか。まあ、それぞれチームで制作のチームを想定してまして、で、その制作のチームがそれぞれ、1日に何やってるのかっていうのを、GitHub だったり、あと、Slack だったり、あと、Scrapbox だったり、するツールの、アウトプットのデータを全部集めて、可視化しますと。で、可視化してタイムラインを作るっていうことによって、自分もしくはそのチームメンバーが何をしてるのかっていうのが分かるようになるっていうのが、うんうん、左側としてあって、レフトウィングとしてあって、まあ、ライトウィングとしては、
うん、
同時にそれを可視化された自分のタイムラインを見ることで、振り返りっていうのを、もっとこう、サジェスションしてあげようっていうか、促進してあげようっていう。で、その振り返りを、自分が日報を書く振り返りっていうのを、そうだな。効率化することによって、自分も、成長するし、成長することが自分でわかるし、
うん、
チームのメンバーも、その人がどういうことをやってて、どう成長したのかっていうのが分かるようになるっていうサービスですね。
うん。はい、いや、むちゃくちゃ個人的にすごくいいなと思って、小寺さんっぽくていいなと思ったんですよね。
あ、ありがとうございます。
はい、小寺さんっぽいって、はい、もう本当に前回が初めましてだったんですもう、はい、知った気になってですね。
はいはい、
でも、先ほどお話しされたそのアジャイルへの取り組みとか、はい、やっぱされてる小寺さんならではのプロダクトだなと思って、
はい、あ、ありがとうございます。
すごくいいなと思って、うん。で、個人的なこと言うと、昔ライフログみたいな概念があって、
はい。
なんかツイッターとかそういうのをアグリゲートして、個人がそういう自分のタイムラインを作れるみたいな、そういうサービスが、まあ2000年前後にありましたけど、それのなんかチーム版みたいな感じで、しかもお仕事に使えるみたいな。で、スラックとか GitHub とか、まあいろいろ連携して、まあ今後 Notion とかも連携って書かれてますけど、
うん。
すごくやっぱ、これはいい、すごくいいですよね。うん。
ありがとうございます。そうですね。まあ特にその、もともとこれ作った経緯が、弊社が、欲しいよねっていうところで作っていて、
うんうんうん、
で、弊社ではもうずっと動いてるサービスなんですよね。
うんうんうん、
で、それ結構やっぱり、なんか使えるし便利だなっていうところで、ちょっとずつ今、周りに浸透させてるっていう感じ。
そうですよね。小寺さんのこれまでの、先ほどの高校時代の話とか、
はい、
そこがプロダクトありきで、こう、人生の指針が決まってますよね。
そうですね。
ゲーム作ってたら大学入って、
はいはい、
大学でこうアルバイトしてたら就職が決まって。
そうですね。本当に、本当そうですね。そう言われ
て。ゼロ一やってたらフリーランスになって、
はいはい、
それがうまくいったら会社になってみたいな、
はいはい。はい、そうですね。
で、社内ツール作ってたらラジログになってみたいな。
はい、はい、そう、ね。
それはすごく理想的な形というか、
うん、
素晴らしいなと思って、今すごくお話聞いてましたけど、でもラジログこれはすごくいいですね。あ、こんな LP になるまで。前回ちょっとね、バーチャルランチクラブの時は LP がなかったんですけど、
はいはい、
すごくいいですね。ワクワクしてきました、はい、これ。
ああ、ありがとうございます。そうですね。なんかもうちょっとそういう形で、
うん、
まあ、弊社自体もそんなに数が、人数多い会社じゃないんで、
うんうん、
なんか新しい働き方とか、そういうところをまあチャレンジしたいって思ってまして。
そうっすよね。
そうですね。その時に、やっぱ必要になる道具っていうのはあると思う。
うんうんうん
それが、もうすでにあるものだったらそれ使っちゃえばいいんですけど、やっぱないんで、ちょっと作ってみようっていうか、
で
やってるっていう
か、うん、
はい。
そうそう。で、なんか、前回その、バーチャルランチクラブした時に、なんかこれに似たようなサービスって、なんか海外にもありそうでないですね、みたいな話してて、
うんうん。はい、
うん。で、あの後私も探したんですけど、
はい。
あんま本当になくて。なんかタイムマネジメントとかタイムトラッキング系はあるんですけど。
はい、そうですね。
こういうレポーティング系があんまりないじゃないんですよね。はい、
うんうん、
確かに。
そうですね。そうだと思います。
そうそう。
で、自分たちも探してなかったんで、やった、
うん、そうですよね、
はい。
で、なんかラジログっていうのがなんかすごく、なんですかね。やっぱロギングのところがやっぱ強調されてるのサービス名ですごくわかりやすいし。特にこう、開発チーム、特にエンジニアとかデザイナーだけのチームとかはむちゃくちゃ相性いいだろうなと思って。これは楽しみだな。これは、じゃあ今は、事前登録で申し込めば、今のところ無料で使えるんですか？
そうですね。
素晴らしい。
無料でやってまして、で、かつその、それこそ、チームっていうのもあるんですけど、山本さんから先にお話いただいたように、その、ライフログ的なものとしても、
はいはい、
まあ、使えるかなと思ってまして、
うんうん。
で、特に、実はなんか、なんだろう、問い合わせがちょこちょこ来るんですけど、
はいはい、
例えば、プログラミングの学習とか、
あ、はいはいはい、
そういうのに自分の記録として残しておきたいみたいなこともあって、
ね、これ個人ニーズ絶対あると思ったんですよ。
うんうん、
最初お話聞いた時に、
うんうんうん。
そう。それは面白そうですよね。
そうですね。そこも、うん、なんか問い合わせされて、ああ、なるほどって気づいたところですね、うん。はい。
なんか非公開で自分だけが見てる、なんかそういうノーションとか、
うんうんうんうん、
そういうスラックとか、プライベートのリポジトリとかの情報がここには、なんかオーソライズして、ここだけは OK にするとかっていうのは、なんか使い方として全然ありそうな気がしますよね。
うん、
むちゃくちゃ楽しみだな。いや、これは、うん、非常に。で、もうすでに動いてるってことですよね。
あ、そうです、そうです。動いてますね。うんうん、はい。で、それを、と、まあ、まあ、機能をちょっと追加しつつですね。うんうん、もう、バッとこう、出せればいいなって感じです。
でも、これは、多分 MVP というかは、もうちょっとその先に行ってるプロダクトなので、ぜひ、このポッドキャスト聞いてる方も、多分興味を持てるプロダクトだと思うので、ぜひこれは、なんか皆さん使っていただきたいですね。
あ、ありがとうございます。よろしくお願いします。
うん、はい。なんかそう思いました。うん、で、なんかこれは、使い方としては、ここにどんどんいろんな自分の使ってるサービスを連携していって、
はい。
で、それをもとに、まあ、レポートを書いても書かなくてもいいっていう感じですか？
そうですね。はい。
うんうんうん、
ただ、なんかそのレポート書くっていうのをサジェスションする機能も入ってるっていう感じ。
うんうん、ああ、はい、それはどういうタイミングで出てくるんですか？
設定できるんですけど、はいはい、個人ごとに、平日、毎日何時みたいなのが設定できるんで、それでリマインドが来るっていう形ですね。
はいはいはい、ああ、いいっすね。はい。それは面白いな。うん、あ、じゃあそのタイミングも自分で設定できるんですか？
あ、そうです、そうです。
週1とか。
はい。
それはいい。
それこそ、やっぱ、多様な働き方があるんで、
うんうん、
なんか、多分18時で終わる人だけじゃなくて、
はいはい、
そこから副業で手伝ってくださる方とか、
はいはい、
そういうところもいらっしゃいますし、だからまあそこら辺のスケジューリングは柔軟にやれる
やっぱりな。あ、いいっすね。
はい。
確かにな。いや、これ、今見てて思ったんですけど、僕がユースケースとして、例えば GitHub のイシューでのやり取り、で、こう、スタンプを押すとか、
はい、
スラックでスタンプを押すとか、
はい、
まあ、聞いたチームとかでスタンプを押すとか、いろいろあると思うんですけど、
はいはいはい、
こっちでもまたそれが、アクションができるんですか？
そうですね。
それはないのか。
スタンプっていうのは、実は、API がちょっと、 開かれてないんでできてなくて、やれればやろうかなと思ってるんですけど、ただ例えば GitHub でのやり取りっていうのは、
はい、
なんだろうな、単純に例えば Slack と GitHub と連携したら、なんか流れてくるじゃないですか、一応そのチャンネルに、
できるみたいな。
そういうのは全然あるって言うんですけど、うん、でも、そこの、ラジログの場合は、その流れてきたその GitHub のイシューとか、コメントに対して、そのスラック上で返事すると、GitHub にもコメントが入るって感じの仕組み。
ああ、そうなんですね。じゃあ、あくまで、その投稿するのはそれぞれのツールで投稿するって感じなんですか？
あ、いえ、スラックで、返事することによって GitHub にも反映させることができるって感じですね。
あ、なるほど、そういうことなんですね。
はい。
なるほど、なるほど。じゃあ、この、ラジログ上では特にこう、なんかコメントするみたいな、そういうシーンはないってことですかね？
ラジログ上では、日報に対してコメントはできるんですけど、
はい、はい、はいはい。
それより、今、あ、そうですね。その、あとそれ以外でのコメントをどうつけるかっていうのは、今、仕様を検討してるって形ですね。うん、はい。
そうですね。なんか、はい、ここで完結すると一番便利だなとはちょっと思ったんですよね。
う
ん
そうですよね。はい。ここは分かります。
そうですよね。確かにな。なるほど、なるほど。これは便利だな。で、なんかそのうち、なんか、本末転倒かもしれないですけど、このラジログのこのタイムラインがあるじゃないですか。
はい。
これのスラックチャンネルが欲しいみたいなニーズが出てきそうで。
ああ、そうですね。そういうのもあるかもしれない。
ラジログチャンネルがあるとさらに便利ですね、みたいな。
はいはいはいはい、うん。そうですね。はい。
そうですね。
それも全然ありかもしれないですね。
多分そうですよね。いや、でもこれはすごいな。
そうですね。まあ、あとそこの、結構アクティブに使ってるメンバーに関しては結構タイムラインが長くなるんで、それをどうやってこう要約させて出すかとか、はい、まあそういうのを、まあ、先々の課題にはなってるなと思ってます。
なる, なるほど、なるほど。でも面白い、すごく面白い。なんかすごくユニークな、なんかコンセプトのサービスで、個人的には、
そうですね、使って、もらってる会社っていうのもいくつかあるんですけど、まあ、マネージャーがめちゃくちゃ楽になってるっていうのはすごく聞きますね。で、まあ、みんな使ってる会社っていうのは、まあ、リモートワークなんで、やっぱりそういう風になってくると、そうですね。アウトプットが可視化されるっていうことが大事だし、それをかつ、なんだろう、監視してるような感じで、やらないっていうのがすごく大事だ。
はいはいはい。
はい、
確かに確かに。それ、重要ですよね。
うん、
へえ。あとなんか日報書くのをどっから手つけていいだろうっていう時に、とりあえずもうこのタイムライン、うん、今日はここで見といてくださいみたいな感じでできてもいいでしょうしね。
はい、はい、そうです、そうです、はい。
これは面白い。なんか今の本当のリモート時代の新しい、なんか開発チームのいいツールというか、特にこうね、やっぱエンジニアがいるチームには、相性いいっていう感じがして。
そうですね。今、まあ、GitHub とか Slack を中心にして作ってるんで、エンジニアとか制作のチームだともうバッチしかなと思ってますね。はい。
そうですよね。確かに確かに。うん、いいな。ちょっとぜひ、これはラジログ、要注目プロダクトとして、ちょっと、はい、成長を期待してます、
はい、
すごく。
はい。
はいいや、面白いな。こちらさ、結構こういう、まあ、ラジログ以外にもいろんな、こう、プロダクトは、自社でもされようとしたと思うんですけど。
はい。
なんか、これまでもいくつか試行錯誤とかはあったんですか？
そうですね。なんだろうな。まあ、昔からそういう、こう、自分が作って、なんか自分で使うみたいなのが結構好きなんで。そういうのは、なんだろうな、ちっちゃい、なんか、自作プロダクトみたいなのは、結構作ってましたね。それこそまあリモート、まあ、一番最初の入った会社とかだと、それこそリモートワークもやってたんで、その最初の会社から。はいはい、じゃあなんかまあ、その時もクラウドソーシングっていう言葉がない、その時代ですけど、なんかスクリーンショットを、定期的に撮って、こう、みんなでこう見れるようにするみたいな、ことのツール作ったりとか。
あ、勝手にこうなんか定期的に。
そうですね。そうですね。そうですね。こういうのところから、
へぇ、
そうですね。
それも勝手に撮られるんですか？
そうですね。勝手に撮られるっていう
。へぇ、
はい。 とか、そうですね。あとはでもなんか、ま、最近のサービスだとなんだろうな、何やったっすかね。うん、なんかでもスラックの API 使って、
うん、
なんか楽するみたいなのは、ちょこちょこやってますね。
はいはいはい、いや、小寺さんやっぱいいですよね。日々のやっぱ自分の課題を解決するっていうものを作られてるのが、やっぱり一貫してますよね、
うん。そうなんですよね。それがすごい楽しくてやって、
うんうん、
それをなんか、ちょっとみんなもこれ便利なんで使ってよみたいな感じでいければいいなと思ってるっていう、
うん。そうそうそう。その開発者支援というか、はい、うん、そういうプロダクトが多いんで、でも結構やっぱそこの分野って、これからいろんな開発者はもう増える一方というか、
うん、
うん、たくさん増えるんで、
うん、
うん、で、特にまあまあリモートでの開発が当たり前になってくるでしょうからね。
うん、
だからそれを結構先行されて、ラジコードさんされてるから、うん、今後もなんかこういうラジログみたいなのをどんどん出していただけるとすごく嬉しいですね。
そうですね。うん、なんかもう、ちょっと自分たちとしては、先ほどもあったんですけど、なんか新しい働き方みたいなのをチャレンジしたいっていうところはあって、で、なんかこの働き方いいよねっていうのを、なんかこう、ちょっとずつ広げていければ、いいんじゃないかなっていうのは思ってて、で、そのためのなんかこう、ブーストするツールとして、なんか出せればいいなっていうのは考えてますね。はい。
僕も以前、なんかそういうリモートというか、そこでこう勝手にこう人が集まってチーム組んで、そこからプロジェクトが生まれるみたいな、そういうサービスもやろうとしたことがあったんですけど、なんかそういう、なんか今これをやりたいんだけど、まあちょっとバーチャルランチクラブにもその思想は若干入ってるんですけど、今私がこういうことやりたいから、今すぐ手伝ってくれる人いないですかみたいな。今ってそれを個別に探してるんですよね、いろんなサービスで。なんですけど、なんかそれがもうちょっと、この場所で、自分がやりたいことを伝えたら、一気にその必要なメンバーがババッと集まるみたいな感じのところまでいけるとすごく、うん、プロダクトとした価値があるんだろうなとかは思いますけど。
うん、確かに確かに、
うん。なかなかそこら辺まで行くには時間がちょっとかかりそうです。海外だとね、なんかその辺のなんかプロジェクト単位でのメンバーをなんかアサインするみたいなサービスもなんかそういうありそうですけどね。
うん、確かに確かに。
やっぱ国内に限定するとどんどん人は少なくなるし、うん、なんかあんまり、やっぱ人とうまく、必要な人とマッチングするんだったらそういうグローバルな視点でやらないと、なかなか、うまくいかないのかなということもちょっと思ったりはしますけど、
確かに確かに。そうですね。そこの部分はあるのと、あとその期間を、プロジェクトでやるんだったら期間をどう設計するかとか、なんかそこら辺が多分大事なのかなっていうのは思いますね。
そうですよね。いきなり、そうなんですよ。あと人間関係がない中でいきなりその人のプロジェクトに参加できるかって言われると、なかなかないっていうのもあるし。なんかやっぱり、その、プロジェクトに入る人もなんか変な失敗プロジェクトに入りたくないっていうのはやっぱりあると思うんで。そこがちょっとやっぱ、やっぱ人間関係作ってから、やっぱり人は人と働くんじゃないかなと思って、まあ、今バーチャルランチクラブはやってるところはあるんですけどね。まず。
いやでもめちゃくちゃそうだと思います、
そうなんですよね。結局、そうなんですよね。なんか、そこに行き着いたっていうのはあるんですよ。
途中
一回そのプロジェクト型やろうとして、
はい、
でも結局人との関係がないとプロジェクトって生まれないんじゃないのと思って。
まさにまさにで、自分も最初はその、いわゆるギルド的な、
はいはい。
発想で、なんか、できんじゃねえかと思って、チャレンジして、まあ、フリーランスでチャレンジしてた時はあったんですけど、
はいはいはい、
やっぱりそれだと、なかなかやっぱり厳しいっていうか、続かないんですよね。初速は一瞬なんとなく出るんですけど。
う
ん
う
ん、
あ、そう、まさに続かないっていうのはおっしゃる通りだと思います。はい、最初、なんか数週間盛り上がるんですよね。
そうなんですよ、そうなんですよ。
うんうん、
はい。で、やっぱ続かなくなってて、それがやっぱり、あ、これはダメなんだなっていうか、まあ、で工夫が必要なんだなと思って、ここは今、自分では答えが出なかったんで、そこはちょっとギルドっていうのは難しいっていうのは思っていて、で、そうですね。だからまあ、で、会社って器作ってやってるのがあって、で、それこそ今のお話、山本さんのお話されてるところで、まさにって思ってるのは、うちは、なんだろう、それこそ、なんていうかな、会社なんだけど、会社ってやっぱなんかコミュニティだなっていうのを感じてて、コミュニティマネージャーをなんかちょっと入れたら面白いんじゃないかなっていうのは今考えてたりしてます、ね、
うんうんうん。
はい。
確かにそのところはありますよね。結構今、うん、まあ大きい会社とかでも手を挙げれば自分がプロジェクトに参加できるみたいな、そういう制度をやってる会社はあるじゃないですか。うん、
はい。
なんですけど、 まあ、それでも誰かがこう審査して、じゃあ君入っていいよみたいな、うん、まあ大企業とかですけどね。うん、あとベンチャーだと、何でも手挙げたら、結局その人の手挙げた人のリソースが疲弊して結局なんかうまくどれもいかないみたいなこともあったりして、
はいはい
うん、だからそういうなんかコミュニティマネージャーの人、みたいな人が、なんかそれぞれの人のこう、リソース状況とかも把握した上で、
うんうんうん、
君今あれが空いてるよとか、っていうようなところをうまくアサインできるような人がいると確かにいいですよね。
多分そうなんだと思うんですよね。そこはすごくあって、うん、で、リモートワークしてたりとか、ラジログとか作ってたりするときの課題の一つとしては、
うん、
その、どうやってこう、他の人がやってる仕事に、ゆるく関心持ってもらうかっていうところがあって、
うんうん
うん、なんかそこも、なんだろう、強制的にこう見るっていうのも違うし、なんかこう、なんとなく他の人たちがやってることを、なんか、ふわっと感じ取れるような環境をどう作るかみたいなことも、うんうん、課題だと思ってやってる感じですね。はい。
確かにそうですよね。今ここでちょっとハマってますとか、
うんうんうん、
まあそういうのを自然に言えるような環境かどうかっていうのは、まさにこう心理的安全性みたいなキーワードありますけど、
うんうんはい、
まあ困ってる時にちゃんと困ってるというか、
うんうん、
あとは人の手が借りたい時に言えるかっていうのは、ちょっとありますよね、
うんうん、
確かに。
そうですね。
うん。
本当なんか多様な働き方になって、で、それこそ副業とか入ると、うん、それこそ国をまたいだりとかすると時差があったりとかして、うんうん、一緒の時間に同期的に働けなかったりとか、
うんうん、
そういうのとか、まあ、そもそも業種がいろいろ複雑になってたりとかっていうのはあると、
そうなんですよね。
うん、なんかうまくそこら辺をこう滑らかにつなぐみたいな
こと は、
しないといけないなっていうのは思いますね。うんうん、はい。
で、特にまあ、同じ会社のメンバーでやってるプロジェクトだったら割とそういう本音が言いやすいかもしれないですけど、
うんうん、
割とこう、フリーランスの人とかと、まあ、業務委託契約でやってるようなプロジェクトだったと、
はいはい、
やっぱり、その仕事を受けてる方もプロという、プロフェッショナルとしてやってるから、
うん、
あまりこれができませんっていうのを言いにくいみたいな、
うん、
そういう状況あるんだろうなと思って、
はいはい、
それをいかに言ってもらうかは、やっぱりそういうね、その仕事をお願いしてる側のスキルの一つだなとは思いますけどね。
うん
は
いいや、おっしゃる通りですね。はい。
ここ結構難しいんですよね。
はい。
いや、なんかハマってそうなんだけど、なかなか言い出してくれない。
はい、そうですね。
みんなで考えた方が早く終わるかもしれないのにな、
は
い、みたいな。
はい。そうですね、う
ん。まあ結構エンジニアだからわかるんですけどね、自分で解決したいっていう気持ちももちろんわかるんですけど。なんかそこをうまく、ここまでもやってダメだったら、もうちょっと、すいません、わかんないっす、みたいな感じで言えるような人の方が、意外にチームにとっては結構いいかもしれないなとは思うことはよくあります。
そうですね。
うん、
そこも本当そうですね、
そうですね。でもそういう意味では、このラジログが、なんか本音が言えるような場所としても機能すると、すごくいいですね。
うん、そうですね。うん、今、お話しいただいてる話はもうまさにで、ラジログのその日報の部分で困ってることっていうところがあるんで、
うん、
そこで、そこをこうピックアップしてって、うん、なんか、もうマネージャーが全部拾っていくみたいな。
そうですよね。
運用で、すごくうまくいってますね。はい。
うん、確かに、うん、そういうのをね、気軽に書いていいんだよっていうのがテンプレとしてあると、確かにそれでもいいかもしれない。
うん。
うまくいってることと、今ちょっとハマってることと、
はい。
ぐらいのことで書いて、
ね、そういう感じ、そういう感じ。うん、はい、うん。
書いてもらえるとめっちゃいいっすよね、確かに。うん、そうか、そうか。まあ、ラジログはだからそういう意味では、なんかそういう、いいチーム運営ができる、本当にいいサービスになりそうで。だけど、あとはそれを書いていいんだよっていう、空気作りをいかにするかっていう、うん、そこのテクニックはやっぱり共通しているんですかね。
そうですね。そこの部分を、
うん、
なんかいかにこう自然にやるかっていうのがすごい大事かなと思って。
そうですね。多分、小寺さんそれがすごくやっぱ上手いんでしょうね。
そうっすかね。なんか
自己開示してるって感じですか？自分からそういうのを積極的に出してるって感じですか？
いえ、出してることもあるし、出さないこともありますね。そこは、自分が発信することも、そうですね、やりますけど、
うん、
そうですね。なかなか例えば、自分だと今社長なんで、社長業なんで、うん、なかなかこう、言えないこととかも、
はいはいはいはい、はい。
なんかそういうのとか、は、そうではなくて、まあ、どっちかっていうと、そのチームメンバーだったり、が、なんか、もっとこういうふうに、 なったら書きやすいとか、
うんうん、
そういうのをこう、うまく聞き取りつつ改善していくみたいなことの方が多いかもしれないですね。
うん、うん、なるほど。じゃあ、うん、メンバーの方がちょっとでも言ったことをちゃんと聞いて、対応するとか、
うん、
無視しないというか、うんうん、ちゃんと向き合うみたいな、まさにその対話の部分なんですね。
そうですね。そうですね。なんか、やらされてる感じゃなく、うんうん、なんか自然に、やって良くなっていくっていうのが理想だと思ってるんで。うん
うん、そうですよね、うん。だからそういう意味だと割とこう、皆さんがこう、例えばラジログとかの、こうテキストで書いた、この一行の文脈を読み取る力というかですね。
うん、
これちょっと困ってそうだなとか、
うんうんう
ん、なんかちょっと不満持ってそうだなみたいな、うんうんうん、その文章読み取り力も結構重要ですよね、多分ね。
そうですね。う
ん、リモートだと特に、うんうん、話せない機会も多いから、
うんうんうんうん、
ちょっとしたこう空気の違い、あ、テキストからちょっと空気変わったぞとか、うんうん、なんか怒ってそうだなとか、話すと割と分かったりしますけど、
はいはい、
テキストでも分かる瞬間はあるので、
うんうん
うん、その辺は重要なんだろうな。
そうですね。
だから僕は割ともう、どちらかというと、まあやっぱテキストの読み取りだけだとやっぱ難しいので、
うん、
なるべくもう、開発チームが動くときは、毎日一回はこう、うん、まあ音声で話すようにはしてますね。
ああ、そうですね。
うんうん、
それも、うちでもやってますね。
うん
うん、
やっぱそれしないとやっぱり吐き出せないってこともあったりするので。
そうですね。そこは、うちの場合それこそその、ラジログ見ながら、
その
スタンダップミーティングとかでやってます、
ね。うん、はい、それが、これがね、事前にあるとやっぱいいんですよね、アジェンダが。
うん、うんうん、
確かに話しやすくなりますよね。
うん。
そうか、そうか。だから、そういうアジャイルの中でもやっぱちゃんと議事録を作って、全部やるみたい、
うん、
まあ情報共有みたいなところもあると思うんですけど、うんうん、やっぱ文化はすごく重要だなとは思います。
うん、うん、そうですね。うん、
なるほどな。楽しみだな、ラジログは。これを流行ってほしいな。
ありがとうございます。ちょっとそうですね。はい、はい。もう、頑張りますっていうところですね。
ちょっと、うん、うん、そうですよね。ラジコードさんの、最初のサービスになりますか？
そうですね、うんうん。プロダクトとしては最初ですね。
素晴らしい、素晴らしい。
はい。はい、
この、やっぱラジをつけてほしいですね。
今回
すべて、
はいはい。
ラジなんとかで。
はい。なんか語呂がいいんでちょっと
つけて。そうそうそう。いいっすよね。ラジログ。はい、なんか、何個でも作れそうですよね、
うんうん。
うん。むっちゃいい。覚えやすいし。ちょっと楽しみだな。ちょっとぜひ、これは、このポッドキャストリスナーの方はぜひ登録してみていただいて、はい。使ってみていただいて、いろんなフィードバックを小寺さんに投げていただいて、どんどんサービスは改善されると思いますので、
はい。そうですね。はい。
わ、うん、かりました。ちょっとじゃあ最後にですね、ちょっと、はい、ラジログさんの、ラジコードさんのちょっとブログ読んでて、
は
い。いろいろこう、なんかすごく参考になる事例はあったんですけど、
はい。
結構この、なんか会議のやり方とかファシリテーションについて結構書かれてるなと思ったんですけど、
はい、はい。
やっぱここはラジコードさんの中で、なんか、まあ先ほどの話もちょっとありますけど、やっぱ重要にされてるとこだったりするんですか？
そうですね。会議っていうのが、うん、まあもう学生の頃から、すごくその、なんだろうな、なんでこんなにうまくいかないんだろうって思うことがすごく多くて。
会議が。
はい。
なるほど。そう、対面ですよね、その時の会議は。
そう、対面の時からそうなんです
けど、うんうん。はい。
で、そこって、で、会議って、まあ仕事でもめちゃくちゃするけど、でも会議のやり方ってなんか学ばないじゃないですか。だからそこは自分なりにちょっと研究して、なんか会議のノウハウみたいなのを、作りつつやってるっていうところはありますね。はい。
そうか。やっぱそこすごいですよね。その小寺さんのそのなんか、そこを問題に感じてなんか改善しようとするっていうのはやっぱり一貫してますよね。
そう。
あんまり会議は問題だなとは思うけど、改善したいなというところはあまりないかもしれない。
いや、なんか、なんかこう、まあ、正確なんですけど、
はい。
なんか、嫌だって思うだったら対案出せよみたいなのもあって、
はいはいはい、
自分の中で突っ込みとして起こるんで、
はいはいはい、
どうやったら良くなるんだろうなとか。
なるほど、なるほど。やっぱ改善のね、魂が、マインドがあるんですね。
そうですね。多分改善ですね。改善マインドみたいなのがあって、う
ん、なるほど、なるほど。
どうやったらいいんだろうかっていうところを、うん、試行錯誤してるって感じですね。はい。
うんうん、なるほど。それがやっぱり、ね、やっぱ、 やっぱ特にね、エンジニアはやっぱり会議は不要って思ってる方が多いような気もするんで、
はいはいはい、
そうっすよね、はい、確かに不要な会議は多いんでしょうね。
うん、なんかいい会議ってどういうもんなんだろうとか、なんかそういうのをこう、うん、こうなんかノウハウというかそういうのに落としていけば、
うんうん、
みんないい会議できるんじゃないのかなと思ってやってる感じですね。
はいはいはい、うん、そうですね、確かに、うん、そういう意味だと今自分がやってるバーチャルランチクラブは、うん、時間の設定をミニマムが15分にしたんですよね。
はい。はい、
あれ意外と個人的には良かったなと思って。
いや、相当いいと思いますね。はい。
意外に15分が割と最小スロットとしてちょうどいいぐらいだなと。
は
い、
うん。
自己紹介して、あ、そういうことやってんですね、
は
い、みたいな。
はい。
あ、ぜひぜひ今後もよろしくお願いしますぐらいで、だいたい15分ぐらい話せるんで。そうそう。でも社内でも別にもう15分単位でも全然。Google とかはなんかそうみたいですし。
ああ、そうなんですね、
うん。そのスロットでも全然、特になんかリモートになると、なんかそのぐらいの短時間でも全然いいなとは思い始めましたけどね。
そうですね、そうですね。なんか今リモートの話で言うと、結構その音声でつなぐのもなんかワンクリックでつなぐ仕組みを、まあうちでは使ってますね。
はい、あ、それは、なんか、ディスコードみたいなやつですか、はい、
ディスコードみたいなやつで、プラグイっていうのを使ってるんですけど。
プラグイ、
はい、
プラグイ。海外サービスですか？
海外サービスですね。
へぇー。
で、はい。
プラグリですか？
プラグリですね。
プラグリ。はい、へぇー、はい。あ、それはもう、ミーティングに特化した
やつ。いや、ミーティングに特化してるっていうよりも、ディスコードが結構ゲーム側に寄ってるんで。
はいはい、はい。
で、ゲーム側もしくは、なんかコンシューマー側に寄ってるっていうか、もっと会社っぽいっていうか、チームっぽく使えるのはプラグリーですね。
あ、プラグリー。あ、これ、あ、見つかりました。はい、へー、はい、プラグリー。アバターチャットって書かれて
る。あ、そうですね。はい。
へー、面白そう。あ、知らなかった。
そうですね。まあ、ディスコードと似たような使い方してるんで、そんな変わんないんですけど、ディスコードよりは安定してるかな。はい。はいはい、
あ、
そうですね。
かわいいな、LP も、はい。へー、知らなかったです。
で、それでまあ、なんか、ワンクリックでこう、チームでミーティングするみたいなことはやってますね、うちは。はい。
へえ、これは、ディスコードみたいに常に皆さんが繋がった状態なんですか？
そうですね。常に、音声でやり取りできる状態なんですけど、
うんうん、
まあ、普段は何も、やり取りはしてないと。で、そのアバターの話したいアバターをクリックしたら、そこでもう話がスタートするって感じですね。
あ、ちょっとちょっとみたいな感じで声かけられる。
ああ、
すごいすごい。
ノックする感じですね。部屋をノックする感じで。で、いいよって言って返事したらもう話が始まるんで、うん、なんかスラックでチャットのやり取りして、なんかややこしそうだったら、なんか今、
うん、
今からじゃあコールいいですかみたいな感じなのってよくあると思うんですけど。うん、
ありますあります。
なんかそこがもう、
もっと簡単な
んです、ね。めんどくさいんで、もっと簡単にするっていう。
そうか、コールってあれ時間かかりますもんね。トゥルルルトゥルルみたいな電話ですもんね。
はい。
で、これなんかいくつかルームって部屋があるじゃないですか。
はい、あります、ね。
これはどこかに常にいなきゃいけないんですか？
あ、別にいなくてもいいです、全然。
あ、この、全部その部屋じゃない場所にいてもそこに声がかけられる、
はい。はい、そういう声かけられるって感じですね。はい。
で、部屋にいるとそのメンバーの複数人で喋れるってことですか？
あ、そうです、そうです、そうです。
あ、そういうことなんだ。
で、誰と誰が今話してるかっていうのがわかるんで、
うん。
何話してんのって言ってこう、混ざって話すとかっていう。
あ、むちゃくちゃ面白そう、はい。あ、これは確かにいいアイデアだな。
はい。
へえ、結構これ系を今なんか、なんですかね、リアルの机とかで表現してるサービスも結構
あ
るんです
か？あ、あります、あります。はい。
だけど、こっちの方が確かに分かりやすい。
まあ、シンプルですね、そっちの方は。
シンプルですよね。
はい、そうです、そうです。
ああ、なるほどね。で、アバターにしたのもなんかいいような気がします。なんか顔をね、はい、気にしなくていいっていうのはあります
よ
ね、
は
い。
そうなんですよ。あ、別に出そうと思ったら出したい人は出せるんですけど、別にアバターでもいけるんでっていう感じですね。
はい、はい。あ、面白い。で、Spotify とも繋がってるんだ。
あ、そうです。Spotify で何聞いてるか分かる。
面白い。これは遊び心があるな、はい、
そうですね。
めっちゃいいサービスですね、これ。
はい。
あ、知らなかった。
結構いいと思いますね。
いや、これはすごいいいサービスだな、
うん、うん。
ちょっとラジコードさんっぽさがありますね。
そうですかね。なんかそれ、自分たちもこれなかったらこれ作ろうと思ってたんですけど、探、うんうん、したらちょっとあったんで、
はい、はい。遊び心がある。
やってみようっていう感じです、うんう
ん。
はい。
確かにな。むっちゃいい、むっちゃいい。あ、知らなかった。これはむっちゃいいサービスですね。へ、プラグリ。へ、これは有料版？
今無料ですね。
あ、無料
ですか？ベータ版だから無料なんだと思うんですけど。
うん、
はい。
へ、すごいな。
そうですね。ディスコードだとなかなかちょっと管理機能とかが弱かったりするんで。
うんうんうん。
まあ、プラグリンの方が、まあ別に管理機能はすごく強いわけじゃないんですけど、まあ、はいはいはい、ちゃんと使えてるっていう感じですね。
へー。 これはすごい。うん、いや、面白いな。確かにな。あ、メルカリでも使われてるとか。
そうですね。メルカリとか使ってます。使ってるみたいですね。はい。
へえ、すごい、うんうん。確かにな。これ有料でもね、全然良さそうですけどね。
そうですね。あの、うん、多分、今、有料にするためにいろいろ改善しようとしてるんだと思います。はい。
面白いな。確かにこれ使いやすそうだな。あ、これ使ってみようかな。確かにスラックコールはちょっと、あの、かけるまでの時間と、通話の品質がそんなに良くないなと思ってたんですね。
そうですね。ここも、あの、すごくある感じですね。はい。例えばなんか、うちとかだとエンジニアが多いんで、なんか、あれですかね。なんかこう、あの、テスト待ってる時間の部屋みたいなの作った。
はいはいはい。
はい。
デプロイ待ちの時間とか。
そう、デプロイ待ちの時間とか、はい、そういうとこにこう集まるみたいな。
はいはいはい。
感じとかもあります
。まあ雑談、あ、その使い方むっちゃいいですね、はい、そう。そういう部屋があるんですね。
はい。
さ、仕事はしてるんだけど、手が動かない時間っていう。はい、確かにそういう時間ありますよね。
はい。
なるほどね。面白いな。へえ。どんな、例えばどんな部屋作ってるんですか、他には。
あと、ちょっとですね。
これはちょっとサインアップしてみよう。これは面白い。
うちだと、まあでもフリー、まあ、あの、もう自由なフリーっていう部屋だったり。
はい。
あと、あの、これプラグリから、プラグリにはもう、あの、標準であるんですけど、サイレントルームって部屋があって。
はいはい。
そこのルームに入るともう、あの、話、音が全く聞こえないっていう感じの、集中するときに使うっていう。
ああ、誰からも声かけられない部屋
です。そうですね、そうですね。
ああ、なるほど。はいはいはい。
あとは各プロジェクトごとの部屋と、あとな、あとあれですね、あの、出社したり、退社したりする10分前ぐらいにいる部屋みたいなの、
はいはいはい、
インアウトっていう部屋作ったりとか、
へぇ、
あとは、あとあれか、筋トレ部屋みたいなの作ってて、
はいはい、
あの、まあ、リモートワークだと運動不足になるんで、
はいはい、
筋トレする人はなんかそこの部屋で一緒にこう、筋トレするみたいな
、
やってたりはうちはしてますかね、はい。
面白いなぁ。ええー、確かになぁ。これは。まあ一緒になんか音楽を聴く。でも人の音楽は聴けないんですね。何を聴いてるかが分かるだけなん
です、ね。はい、そうです。何聴いてるか分かるだけ
です、ね。そっかそ
っ
か。
はい。
ええー、でもいろんな使い方できそうですね。
そうですね。なんかそこはやっぱり、ね、全部本当は、まあエンジニアの理想で言うと本当に全部テキストで全部こうがかっていけることですけど、
うんうんうん、
やっぱりまだ全然やっぱり今もそうですけど、やっぱ音声とかの方がすごくやっぱ情報量が多かったりね。
そうですね。
うん、伝わるものがすごくあって、うん。
あ、でもこれはなんか今まで見た中で一番バランスがいい気がしました。すごく。
そうですね。自分もそれ系のやつ一通り試したんですけど、これがバランス良かったですね、
バランスいいですね。本当におっしゃる通り、はい、バランスがいいんですよ、
うんうんうんうん。
ちょうどいいぐらいの緩さと。
はい。
は
い、
ああ、なるほど。これはむちゃくちゃ勉強になるな、うん。確かにみんな今この分野結構、いろんな会社が、スタートアップが作ろうとしてますけど、
うんうんうんうん、
見た中だと、やっぱこれが一番、うん、確かによくできて、なんか見た瞬間によくできてると思うのは何なんでしょうね、これね。
そうですね。ほんとなんか、まあ、シンプルだし、
うん、
まあ、
シンプル。無駄がないですね、確かに、ね。
はい、
うん。で、その中にちょっと遊び心からあるのがちゃんと伝わってるし、
は
い、
うんうんうん、
素晴らしい、素晴らしい。へぇ、プラグリ、うん。これは流行りそうだな。
なかなかそうですね。うちもブログで紹介したりとかしてるんですけど、日本ではあんま使ってるとか聞かないですね。
そうなんですね。ちょっと名前がもしかしたらあまり浸透しにくいかもしれないですね。
うんうんうんうん、
プラグリか、面白いな、うん。ありがとうございました。これはむちゃくちゃいいサービスですね。うん、ちょっとじゃあ、ちょっと今日はこんな感じで、
はい、
最後プラグリについて夢中に聞いてしまいました。
いやいやいやいや、なんかその、そういうのなんか好きなんで自分も。
うん、すごい面白いですね。
はい、そういうツールとかはずっと上がってて、なんかうまく、なんかハマるもんないかな、みたいな感じで。
いや、そんな小寺さんだからこそ、あのね、ラジログみたいなサービスが生み出せたんだと思いますし。うん。
出てます。はい。
多分小寺さんが解決するのはこの部分ですよね。こう、チーム内のちょっとした問題を解決するみたいなところで、今後もいろいろ作られるんだろうなと思って。
そうですね。うん、そこはなんかすごく、なんか面白いし、やりがいのある課題だとは思ってますね。
うん、
はい。
そうですよね。いや、うん、小寺さん多分そうしてる 人ですよね、日々で。ちょっとここイラッとするな、みたいな。これなんとかならないかなっていうアイデアで。うん。むっちゃいい、むっちゃいいですね。
なんかそうなんですね。そういうやりとり、リモートだった時にそういうのあったりするときに、うん、まあ、まあよくありがちなのはやっぱその、なんかお互いがお互いをなんかこう、喧嘩したりとかっていうのがあると思うんで、うんうんうん、そういうのじゃなくてこう、仕組みで、こう、はい、そういうのをなくしていくっていうのが、うんうん、多分平和への道なんだろうなって思ってて。
そうですよね。はい、いや、小寺さんのその性格はですね、実はこのポッドキャストの収録の最初、ちょっと小寺さんの PC のファンの音が大きくて、これどうにかしたいって、小寺さんそれ解決しようと30分ぐらい活動していただいたんです
けど。お待たせしました、大変。はい。
まあそこにもね、現れてましたよ。やっぱ小寺さんの性格が。いや、素晴らしいと思います。ちょっとまたぜひこのポッドキャスト引き続きまた、そのラジログの成長とか、ぜひいろいろまた新しいサービスとか教えてください。
は
い、
ああ、こちらこそぜひ。はい。よろしくお願いします。
はい。ではでは、はい。今日はどうもありがとうございました。今日のゲスト、今回のゲストは、株式会社ラジコード代表取締役の小寺祐樹さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。